今朝は、親も子も主のもとにと題して、山崎牧師からメッセージを語っていただきます。それに先立ちまして、今朝の聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝はマルコの福音書からです。マルコの福音書、10章13節から16節までです。新約聖書79ページです。マルコの福音書、10章13節から16節までお読みいたします。さて、イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
皆さん、おはようございます。初めておいでくださった方々は心から歓迎します。また2回3回と会を重ねて、ここに何か自分が求めるものがあるんじゃないかと尋ねていらっしゃる方々に、その出会いが今日起こりますようにと期待しながらここに立っております。今日は11月15日、世間で七五三を祝う時ですよね。それぞれに氏神様に参って、我が子の成長を感謝するその時なんですけれども、で、私たちは子供たちの命がどこから来たかを知っておりますね。お母さんのお腹の中からなんですけれども、さらに生まれる前から遡っていく時に、そうなんですね、本当の命の作り主、与え主、それは天のお父様だということを知っております。天のお父様にありがとう、これからもよろしくと、そういう祈りと感謝を捧げたくて、ここにおるんですね。子供たちの目の輝き、そして軽やかな、時には創造主、足音の中に、ONSCI 教会の未来を私たちは見ております。どんな教会になりたいかというシリーズ、こんな教会になりたいという、ね、そのシリーズでメッセージをお送りしております。前回、前々回と、どんなことを皆さん聞かれたのでしょうか。私たちが、10年後にと、一応、期限を切ってるみたいですけども、でも将来、近い将来、あんな姿になりたいんだという点を一つ一つ取り上げております。何にも勝って私たちは愛に生きる人たちの共同体となりたいんですね。愛に生きる人たちの共同体です。天のお父様からの、そう、さっきの歌にもありました、溢れるほどの愛を受けたんですよ。それを体験して私たちは生まれ変わったんですね。子供たちの歌った歌詞の中に、冷たい罪の中死んでいた僕なんて歌詞があってね、すごい歌詞を子供たちが歌うんだなと思ったんですけども、かつて本当の命を知らずに死んでいたような私たちなんですけども、イエス様の愛を受けて生まれ変わりました。息を吹き返したんですね。生きる目的が分かりました。ですから、この愛に今度は応えて生きるようになるんです。こっちの方でも、天の父様、真心からあなたを愛しますって礼拝する人間になりますし、このイエス様の愛の姿を目指して、どこまでも行きたいな、一生かけてイエス様に近づきたいな、その憧れを持って、祈りを持って生きる人間に変えられます。そして、目の前の隣人の幸せを心から願って、何か自分にできる、お仕えすることがないだろうか、考える人間になります。同じイエス様を知った者同士、お互い愛し合い、励まし合う間柄になります。そして、こんな素晴らしいイエス様を知らずにいる人がいるときに、イエス様のことを伝えずにはおれない人間になっていくんですね。愛に生きる人間の共同体というのはそういうことです。で、そういう共同体、ONSCI 教会を引っ張っていくリーダーたちが必要です。 牧師も副牧師も給仕たちもその他スタッフたちはそのために身を捧げた者たち、そしてそれを思うときにこうした働き手が将来にわたってもいつも後を継ぐ者たちが残されまた引き継いでいけるようにというですね、バトったんちゅうことも考えて、そのような働き手を継続的に呼び起こすことができますようにと、まあ、そういう祈りを込めて前回のメッセージをお送りしました。今日は三つ目のメッセージです。親も子も主のもとにという題をつけましたけれども、今日取り上げるテーマは次の代への信仰の継承です。信仰の継承なんて言葉、ちょっと難しい言葉ですけれども、引き継がせていく、受け継がせていくということですね。自分はまずイエス様と出会って生まれ変わりました、嬉しいんです、ぜひこれを我が子にまた次の代にと受け継がせていきたいんですね。当然の願いです。でもそれは決して優しいことではない。それなりにはいろんな戦いがある。それを乗り越えてでもこれを実現していこう、これが今日のテーマですね。アウトライン、皆さん初めての方はどうぞグリーンのシートをもらわれましたか。親も子も主のもとにというこの言葉の下の言葉ですね、10年後の姿、描いている10年後の姿として太字で書いた部分を見てください。親から子に、子から孫に、信仰が確実に引き継がれ尊敬される人材を世に送り出している教会。一緒に読んでみてくださいますか。声を合わせてどうぞ。はい。親から子に、子から孫に、信仰が確実に引き継がれ尊敬される人材を世に送り出している教会。もう一遍いきましょう。はい。親から子に、子から孫に、信仰が確実に引き継がれ尊敬される人材を世に送り出している教会。そういう教会に私たちも、ね、なりたい。共鳴なさいますか。共鳴なさるならばアーメンと一言言ってください。アーメン。そういう教会になりたいもんですね。それが夢です。目の前の我が子また孫たちを見つめながら、主よ救ってください、清めてください、あなたの望まれる姿に豊かに育ててくださいと祈らずにはおれないのです。そういうわけで今日はマルコの10章を選びました。イエス様のご生涯の一コマですけれども、今読んでいただきました。もう一遍目をやってくださいますか。マルコ10の13から何て書いてあったでしょうか。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。16節だけを一緒に声を合わせてください。はい。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。アウトラインにイラストが載ってるでしょ。この絵私好きですね。何遍か皆さんに見ていただいたことがある絵だと思うんですね。フックという画家が描いてるんですけども、一人の子供を抱き上げてぎゅっと抱きしめて、そしてほっぺにちょっとキスしてくれてるのかな、このイエス様の絵を見るたびに何かほのぼのとした温かなものを口に、心に感じるんですね。今日の箇所を読み始めは祝福のタッチを求めてやってきた一群の人たちの姿です。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。この言葉私好きですね。イエス様に触れてほしい、イエス様に触ってほしい、 そういう思いでもって我が子を連れてきたっていうね、その人たちですよ。これを絵にするときに多くの画家はお母さんと子供たちを描くんですけどね、カール・ブロックというもう一人の私の好きな画家がいますけども、彼の絵を見ますとお母さんと子供たちだけではありません。お父さんもそこにいますし、おじいちゃんらしい姿もそこに見えるんですね。ここにも人々と書いてあります。母親たちがと書いてなくて人々がって書いてあります。きっとそうだったんでしょう。我が子の祝福を願って、このイエス様に触れてほしい。イエス様もこの時に有名人でした。単なるセレブっていうんじゃなくてですね、本当に人々の心に憧れを覚えさせる存在なんですよ。さまざまな奇跡をなさいました。もう一歩で大恥をかくような羽目になってた結婚式をね、作ってくれたんですね。ブドウ酒が切れた時に、その水をブドウ酒に変えて助けてくれたイエス様。あるいは難病を治し、誰も近づかないような人を回復してあげて、また孤独な人を訪ねてハッピーにしてくれた、がんじがらめの悪習慣から解放してくれたこの方、わずかなパンと魚を増やして腹ペコの群衆を癒しになってくれた、こういうイエス様にぜひ一目会いたいという人たち、それから何遍も群衆に混じって見てきたけども、もっと間近で、しかもそう、我が子あるいはうちの孫、このイエス様に抱っこしてほしいな、祝福してほしいな、そういう思い。イエス様がどんな方か分かれば分かるほど、これは親としての自然の情だと思いますね。そんなふうにしてやってきたんですよ。オバマ大統領がつい一昨日、昨日と日本に来られましたけれども、彼が大統領に選ばれたばかりの頃だと思います。テレビ見てますと、あちらの町、こちらの町で彼が行く先々にですね、親が我が子を連れてきて、大統領、抱いてください。ぜひ、と、我が子とのツーショットでですね、注文して、たくさん写真撮ってる光景がありました。そして自慢げに、見て、見てって言ってですね、それを掲げている。特に黒人の方々が多かったと思います。そして、マーティン・ルーサー・キングが夢に見たことが実現したのです。嬉しかった。この大統領にあやかりたい。その気持ち。それにも似た思いがですね、ここにあったかと思いますよ。祝福のタッチを求めて、そしてこれこそ第一に、それはこれこそ親の一番の祈りであると言えると思います。これこそ親の一番の祈り、クリスチャンである皆さん、つまり主イエス様に触れられたという体験をどこかで持っていらっしゃる皆さん、わかるでしょ。私の心の深みに触れてくれたイエス様、このイエス様に我が子にも触れてほしい。親としていろいろ関わるけども、親ではどうしても届かないところまで届いてくださるイエス様がいてください。このイエス様に触れてほしい、その祈りですよね。イエス様のタッチこそは希望のタッチ、祝福のタッチ、そうですよね。聖書の記録を見ても、埋めれながら目の見えなかった人の目に触れて見えるようにしてくださった、そのタッチです。あるいは誰もが嫌って身をよじって逃げる、あの重い皮膚病の男に触れて清めてくれた、そのタッチです。また希望をつないでいた最愛の息子に死なれて、今その遺体を墓場に運んでいくというその最中、イエス様が通りがかって泣かなくてもいいと言って触れてくれました。そして青年よ、起きよ、生きよと言って生かしてくれたね。そのイエス様のタッチ、これが皆さんにも触れてくれたんでしょう。私にも触れてくれました。あの高慢な高校生、17歳の時に、まずその後も幾度も幾度も私を癒し清め励ましてくれたイエス様の祝福のタッチ、 親たるもの、それを自分の身で多少なりとも経験しているならば、我が子にもそれを願います。もしも我が子のためにそういう祈りを全然捧げない親がいるとしたならば、多分あなたはまだイエス様のこの太刀を一度も経験してないからなんでしょう。イエス様に触れてほしくって、触ってほしくって、この人たちは我が子を連れてきたのです。そして第二に、これこそ主イエス様の一番の喜びなんですね。これこそイエス様の方でぜひしてあげて、してあげたいことなんですね。一番してあげたいこと。そうなんですよ。主イエス様の一番の喜びでした。ですから、16節見てください。まあ、今日の話の最初の言葉と最後の言葉を見ていますけれども、16節、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福をされた。リクエストに応えて抱き上げてくれたんです。そして祝福されたというこの言葉ですけれどもね、学者はいろいろ嬉しいことを教えてくれます。つまり原文はギリシャ語なんですけどね、聖書、新約聖書。ここで使われている祝福されたという言葉がどんな意味を持っているか。とてもとても強調された言葉だそうです。新約聖書中、ここだけに使われている言葉。つまりそれを強いて日本語に訳すならば、心を込めて繰り返し繰り返し祝福されたと。ね、そう訳したいほどの言葉だと言うんですよ。イエス様は子供たちを喜んで膝の上に抱き上げ、また立ち上がってぎゅっと抱きしめ、頬ずりして、そして手を置いて、この子に天の祝福を豊かにいつまでもあるようにと、そうしてくださったんじゃないでしょうか。それこそイエス様の一番の喜びなのです。なんと嬉しい光景でしょうか。イエス様は今日、見える姿でこの地上にはいらっしゃいません。天に帰られ、天の父の右にいらっしゃいます。けども、そこから永遠の御手を述べて、私たちが求めるならば、私にも触れてくださる。皆さんにも触れてくださる。皆さんの子供さんにも、お孫さんにも、ひ孫さんにもね、触れてくださるお方だと私は信じます。さて、これは何を象徴しているかというならば、自分が受けたものを我が子にもという信仰の継承のね、象徴だと私は今日は受け取るわけですよ。皆さんと共にそれを分かち合いたい。で、それを考えるときにですね、この当然あるべきこと、あるべき姿を困難にさせ邪魔をしているものがいくつかあるということも今日知っておきたいのです。それが B のポイント、継承の祝福を妨げるもの。今日の話がなんかその、それを象徴するような出来事の展開でしたね。親たちはやってくるんですよ。我が子を手に抱っこしながら、イエスさん、ぜひこの子。ところが、なんと邪魔が入るんです。しかも誰が邪魔したかというと、イエス様の弟子たちがですよ。ね、人もあろうにイエス様の弟子たちが邪魔するんですね。それが今日の言葉でした。身元に連れてきたという13節の言葉の続きを見ますと、ところが弟子たちは彼らを叱ったというのです。まあ、この点後でゆっくり触れていくんですけども、その時にイエス様は怒りましたね。そこでイエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。厳しいお顔を弟子たちに向けられます。イエス様に叱られればならないことを弟子たちはやってしまったのですね。さて、このところを取り上げにあたって、一つのこの厳しいキリスト教会の現実ということをお話しする必要があります。何年もお聞きの通り、プロテスタント、キリスト教が日本に伝えられてかれこれ150年が経ったのですね。 日本には今、伝道の自由、信仰の自由があります。電波を通じ、いろんな方法を通して、メディアを通じ、キリスト教は伝道しております。けども、クリスチャンの人口ということを客観的に見ると、芳しくありませんね。いまだ、日本人口の 1% にも満ちないですね。なぜなんだろう。いろんな論議があり、いろんな原因が考えられます。数ある理由の一つは、この信仰の継承がうまくいってない。ね、自分はクリスチャン。けども、我が子にとうまく伝えられない。伝えてるんだけども、伝わってない。いや、受け取り始めるのだけでも途中で挫折する、ね。そういう現状があるということですね。うちの尾上聖教会の場合どうなんだろうか。昨日名簿を改めて食ってですね、この人は1代目クリスチャン、この人は2代目だなとかね、うん、この人は3代目だ、4代目もいるとかですね、数えてみたんです。これは受選したうちのメンバーに限ってのことですけれども、実数はご覧の通り、1代目が119人、一番多いですね。2代目は半分以下になりますね、53人。3代目は11人、4代目は4人。教会の歴史を振り返るときに、宗教法人として設立されてからはまだ50何年かなんですけどもね。でも、そもそもの草分けの伝道から数えると、かれこれ80年になるんですよ。とするならば、第1代目のクリスチャンがね、自分たちの声や子供たちに伝え、導き、彼らがクリスチャンとなり、そして3代目にといって、2代目、3代目がですね、たくさんあってしかるべきだと思うわけです。もちろんそんな風にして導かれた者たちが今はこの教会にいないけども、他の教会に行ってね、そちらで教会生活してますよということもあるにはあります。それにしても少なすぎる。これは全国的な傾向なんですけど、若い人たちがなかなか今つながりませんと、そういうことを聞きます。私たちの教会はその点では比較的いい方なんですね。高齢化が進むばかりの教会があちらにもこちらにもあることを聞いております。まあ、こんな寂しい話をして申し上げませんけれども、一つの客観的な事実としてですね、知っておくことが必要だと思って申し上げるのです。何が妨げているのだろう、ね。そのことを考えるに及んで、いくつもの理由をここで考えるわけに気がつくわけですね。今日3つだけ取り上げたいと思います。その3つの妨げを何とか打破したい、それを乗り越える力を上からいただきたいと思っているのですね。まず第一はね、リーダーたちの霊的無理解という点ですね。リーダーたちの霊的無理解、大事なことが分かってない。どんなことかというと、子供の価値、子供の可能性、それから神の国という言葉が出てきましたけど、神の国の本質が分かってない。実はあの日の弟子たちがそうだったのです。あの日の弟子たち、イエス様の直ですよ、直弟子ですよね。彼らが肝心なことがよく分かってなかったようです。だから子供たちがやってきた時に追い返してしまった。もううるさい、もうあっち連れてってくださいよ、今大事な話の最中なんだから、というそういうところだったと思いますね。確かに大事な話の最中でした。結婚と離婚というテーマでもって弟子たちとイエス様と話し合っていたんですよ。興味深い話ですからね、もう少し聞きたいというところだったんです。そこにね、どやどやとでしょうか、子供たちが親に連れられてやってきたのでね、もう邪魔くさく思ったんですね。子供の出る幕じゃないとかね、でも本当だったらばこの辺でちょっと休憩を入れて気分を一新したらばもっと良かったんですよね。でも弟子たちはそうではなかった。この子供たちをうるさがって追い返そうとしたのですね。それを見てイエス様はお怒りになります。弟子たちを怒って、弟子たちに怒って弟子たちをお叱りになるんですね。で、その時のイエス様の怒り、憤ってという言葉があったでしょう。重要です。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。こちらも学者によりますと、新約聖書にここだけに使われている非常に強い言葉だというんですね。 感情をあらわにして、顔を真っ赤にして、多分イエス様ね、お前たち、分かってないのかっていう感じでもってですね、怒られたようです。何を怒られたのか。弟子たちの無理解に対してなんですね。というのは、実は子供たちに関してイエス様ははっきりと言葉を極めて、すでに弟子たちに教えておられたのです。今目の前にしているこの出来事を遡ること約半年、ね、別のところでイエス様と弟子たちの会話があったんですね。で、子供を題材にしてお話をなさったときに、小さなものを小さいからと言って、うるさいからと言って、軽んじてはならないぞということをおっしゃってるんですね。後でゆっくり見てください。これはマタイの18章。今は開けませんけどね。ただその中から一句だけ引用いたしました。ご覧ください。この小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。やっぱり見下げやすいんですよね、私たちは。だって子供たちってうるさいでしょ、落ち着きがないでしょ。ね。まあ、先ほどもちょこちょこと歌、なかなか歌に集中できなかった子供さんっていうのはありましたけどもね。まあ、いろんな場面でですね、まあ、うちの子はまたとかですね、お母さんハラハラしながら聞いていらっしゃったかもわかりませんけども、いやかましい、落ち着きがない、もう世話が焼ける、物を壊す、汚す、そして教会のために行って、ろくに献金もできませんしね、ちっちゃい子ですから。そんなんでもって、この、まあガキどもとは言いませんけれども、腹の中でそう思ったりね、今日はコブ付きできましたとか、コブと呼んでみたりね、うん、あるいは砂利どもなんていう、そんな表現さえあるんですけども、まあ、ひどいもんですね。でもイエス様は、砂利ではない、コブではない、ましてガキなんかではない、宝物だと見ていらっしゃるんですよ。軽んじないように。彼らには一人一人に天の使いがついてるぞってね、いつも天では天のお父様の指令を待って、私の父の御顔を仰いでいる。お前たち知らないのか。天ではこれほど一人一人の子供たちを高く見積もっているんだぞ。決して軽んじるなよ。これがイエス様の教えだったんですね。言葉を極めて、こういう小さいものの一人をつまずかせるようなものはだな。首に重い石臼を巻きつけて、湖の中に放り込まれた方がマジだ。イエス様、そんなひどい言葉もおっしゃいましたよ。それほどまでして小さいものを軽んじるな。弟子たちにはっきりそう教えていたはずなのに、ちっとも入ってない、分かってない。何をぼんやりしているんだ、このバカ者とは言いませんけども、そういう気持ちで弟子たちをね、お叱りになったようですね。私たちは目を覚まさなきゃいけないと思います。神の国についても私たちはちゃんと理解していません。誤解していました。私たちも結構思い違いしていることに気がつきます。神の国とはね、一生懸命信仰に励み、ボランティア活動にも励み、奉仕にも励んで、そしてめでたく求大したらばきっと入れていただける。でもそれがあちこちサボっていたりしたらば、それはもうダメと、そんなふうな考え方をしている人がクリスチャンの中にも時々いるんですね。つまり努力して手柄を立てた人の入れるところ、そんな思いを持っている方、この中に一人でもいませんかね。聖書はそうに教えてませんよ。聖書は神の国、天国とは天のお父様の大きな情け、大きな愛に感謝してありがとうございますと受け取ればプレゼントとしていただける、そういうところだと教えてますよね。求められるのは、私は間違ってました、ごめんなさいという謙虚な悔い改めと、イエス様、あなただけが私の希望ですと仰ぐ、その素直な信仰ですね。この点、理屈をこねる大人よりも子供の方がはるかに天国に近いことになります。子供たちはメンツとかプライドとか、そんなものなしに人からの好意をありがとって受け取る存在だからですね。それゆえに神の国はこのような者たちのものですとイエス様はおっしゃるんですよ。子供のように受け入れるのでなければお前たちも入れないぞってね、そう言われるんですよ。神の国の真理を、この恵みの福音を なかなかわきまえてない牧師とか神学生とか、時々おるんですよ。それでキリスト教をなんか難しいものにしてしまってるんですね。それがために信じるチャンスを見失ってしまう人たちが多いのです。また信仰の継承においてもですね、何か掟を守らなければ、そう、品行方正でなければならないと、それが第一条件みたいなふうに勘違いして、窮屈、疲れると言って遠のいてしまう2世代、3世代があるのではないでしょうか。リーダーたちの霊的無理解、それが一つ。そして二つ目。二つ目はですね、この世の惑わしです。この世の惑わし。あの手この手で惑わす。これはサタンの働きですね。目に見えない敵がいます。悪魔です。信仰の継承というときに、どっちかというと男の子の方がなかなかですね、女の子の方は結構信仰継承する人が多いんだけど、男の子がなかなかつながらないというところがありますけれども、それを思うときに何故なんだろうと思うんですね。私一つ思い当たるのは、男ってのはやっぱりプライドの塊みたいなところがありまして、遅れてるなんて言われると屈辱なんですね。ですから知識においても体験においても遅れると言われるのは嫌なんですね。そんな中で妨げになっている男の子にとっての大きなもの、二つあるなと思います。皆さん同意されるかどうか分かりませんけども、一つはこの進化論思考ですね。進化論思考。45億年前のビッグバンに始まりまして、生き物は単純なものからだんだん複雑なものへと、長い進化のプロセスを経て変わってきたのだ。これはもう今の常識になってますね。で、これを信じないなんて、あきれるね君、それでも君21世紀に住んでる人間と言えるのって言わんばかりにですね、キリスト教そんな考え方してるから流行らないんだよと。遅れてるね。この進化論思想というのは確かにね、大きなもんだと思います。けども実際真実はどうなのかと突き詰めて考えてみるならば、どうしてどうして聖書に基づく創造論、つまり天地の創造主がいらっしゃって、すべてのものがこんなに素晴らしく美しく見事にできているんだ、この方がよっぽど筋の通った考え方なんですね。対抗できるだけのもの、十分聖書にあります、教会にあります。でもそのことを知らない人が結構多いのです。自信なげに「そうだね」と言って半分妥協したような考え方をする牧師たちも大勢いるのです。遅れてると言われたくない、これが一つ。そしてもう一つ、同じ理由でもって男の子たちの大きな現代社会のこの第2ポイント、この世の惑わし、この世の惑わしの第2点はですね、それはポルノ文化だと思います。ポルノ文化、多くの子供たちが思春期の時に、男の子たちが一遍見たそのポルノ画像を、ポルノ雑誌、あるいはインターネットで見たものに捉えられてしまう。気がついたらもう抜け出せないほどに深みにはまってしまうということがね、よくあるんですよ。アメリカで28人もの女性を殺してしまった殺人犯がおります。何ですか、名前、テッドなんとか言うんですけどもね、テッド・バンディ。彼は電気椅子で処刑される前の日に、ジェームズ・ドブソンのインタビューを受けています。ジェームズ・ドブソンというのは、フォーカス・オン・ザ・ファミリー、家族問題に光を当てて、素晴らしい講演をして、テレビでも80局からアメリカで放映している、心理学者であり、また著述家でもありますけども、彼のインタビューに答えて、彼は正直に言ってるんですね。 自分がなぜ今こんなことをして死刑になろうとしているか。ことの始まりは13歳の時にクズガゴで見つけたポルノ雑誌でやったというんですね。そこで見た写真、そこの記事、異常な興奮を覚えて、それから彼は捕らえられていきます。でこんなことを取り上げるのは、日本という国がですね、世界でもこのポルノ文化が一番ひどい国だと最近も聞いたからです。インターネットで垂れ流しです。規制のしようがないほどにですね。そして思春期の男の子たちの心は捉えられてきます。女性には理解しがたいことですけども、男性にはそういう弱さがあるんですね。そしてそれがためにでしょう、最近の異常なその英会話の教師が殺されたり、また大学生が広島の山の奥で殺されたりする、背後にあるその殺人犯の中にはやっぱりこのポルノ中毒があるんではないかと私は思うのです。これはどんな覚醒剤よりも感染力が強く、そして規制が難しいものなのですね。この世の惑わし、イエス様はそうおっしゃいました。茨の中に撒かれるとはという種まきの例えの中で、せっかく御言葉の種が心に撒かれても、それが実らず、養分全部吸い取られて、実を結ばない、そういう現状についてですね、その理由の一つとして、世の惑わしを挙げていらっしゃいます。世の心遣い、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んでとあります。隙間を見つけて、その根が伸びてくるのです。養分を吸い上げてしまうのです。クリスチャンでも、このポルノ中毒になっている男性が、少なくないと聞いております。さて、大変なことまで話を進めてしまいましたけども、これにも関連させて第3ポイントも挙げておく必要があります。それは父親の自覚の乏しさです。父親の自覚の乏しさです。母親ももちろんあるんですけども、特に父親たるものをこの点でしっかりと子供たちを導かねばならないのですね。物分かりのいい優しいパパで終わってはならないのです。子供の自主性を重んじることは、それは大切なことです。自分で選ばせる、それは大切なことですけども、合わせて正しい選択ができるようにガイドしてやるの、これも父親の責任ですね。それがなかなかできてないと思います。私はまあキリスト信者ですけども、子供は自由にさせてます。まあ押し付けるわけにはいきませんからね。と、もっともなことを言いながらね。でもそこを暗示されていることは、私は天国に行くけども、まあ子供は自由にさせてます。天国に行くか自由に、地獄に行くかは。っていうことと一緒でしょ、ね。自らに警告を発しなきゃいけないと思います。聖書は何て言ってるか。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いても、そこから離れない。箴言22章6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよなんですね。そして、エペソの手紙6章4節。父たちよ。子供を育てる責任を母親でなくて、父親に聖書は、帰しているんですね。父たちよ。子供を怒らせてはいけません。主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育と訓戒によって育てなさい。どうぞお父さん方、またこれからお父さんとなる皆さん、心を引き締めましょう。父親の役割は何なのか、もう一遍、見つめ直しましょう。父の学校の時にも学んだんですけれども、3つの G で表されるね。ガイド、ガード、ガバーン、この3つの英語、まあ、カタカナにしてでも結構です。心に刻みましょう。父親の3つの役割です。まずガイドです。行くべき道はこっちだ、ああみんなついてこいとですね、お父さん自身が手本になって引っ張っていく、そういうガイドですね。そして2つ目、ガード、これは守るということですね。危険から、また悪から、子供たちを守る、奥さんを守る、これがお父さんの役割です。体を張ってです。そして3つ目、ガバーンは治めるという意味ですね。治める。家族が 仲良く楽しく暮らすために、一人一人が今どんな気持ちでいるのかを掴んでまとめていく、収めていく、これがお父さんの役割。お父さんがその役割を負って立っているときに、奥さんも安心して家事に励み、そして、生きることができるのではないでしょうか。お母さん方は、お父さん方がこのような3つの大きな務めを担わされているんだということを覚えて、どうぞ陰で応援して祈ってほしいと思うんですね。大きな障害を3つ取り上げました。教会の指導者たちの霊的無理解、この世の巧妙な惑わし、父親の自覚の乏しさ、一つ一つ克服するのは大変な課題なんですけども、でもここに焦点を当てて、天のお父様助けてください、イエス様どうぞお力をしようと祈っていく必要があるのです。そして最後に、今日親も子も主イエスのもとに行こう、こう締めくくりたいと思います。イエス様のもとにもう一遍行きましょう。今日このイエス様の言葉を見つめながら、イエス様がどんな目でこの子たちを見つめていらっしゃって、私たちの次世代を、また孫たちを見ていてくださるのか、まず第一にどの子も高価で尊い宝物だと見ていらっしゃいます。砂利ではありません、宝です。おのおの内側にキラリと光るもの、磨けば光るものを内に秘めて、お母さんのお腹から出てきました。それを見つけて磨いてやる、それは親の責任。私の目にはあなたは高価で尊い、私は愛している、そうイエス様は、天のお父様は言ってくださってますね。そういう天のお父様の目を持って、イエス様は地上であの子たちをご覧になりました。私の宝物、愛してるよ、手を置いて祝福、心を込めて何度も何度も。そして覚えておきましょう、信仰の継承こそがですね、社会を祝福するんだということ。自分一人が与える感化影響はそれほど大きなものではないかもしれません。しかし、それが引き継がれて子に孫にと、そういう中に何が期待できるか、これは素晴らしいことですね。考えてみれば、だいぶ前に聞いた話です。今から280年ほど前、アメリカに移住した二人の男がいます。一人の名はエヴァンズ、失礼しました、一人の名はマックス、もう一人はエドワーズ。マックスはオランダ出身です。エドワーズの方はイギリス出身。同じ時期にアメリカに移住したんですね。でそこに住み着きました。子が生まれ、孫が生まれ、ずっと250年ほど経った時にどうなったかということをね、ある一人の人が追跡調査してるんですね、文献調べながら。マックスの方、まあ、彼について言うならば、彼はまあ酒飲みの無宗教、無神論者であったということですね。キリストも神も信じない。で彼が250年の間にこう残した子孫の数は1240人にも上った。大勢の人になるんですね、一人の人から始まってね。それに対してイギリスから移民したこの方はですね、エドワーズはジョナサン・エドワーズという人です。有名なクリスチャンです。心からキリストを愛して人にも伝える説教者でした。同じ250年の間に彼にできた子孫は495人、マックスから比べたら半分以下の数なんですけどもね。でも内容は数じゃなくて、どんな人間になったかということですよね。皆さん、 この酒飲みの無宗教者マックスの子孫1240人の中で、約400人は先天的な異常者、異常な性格の持ち主になってしまったということですね。400人、また310人は住所不定で過ごしたというんですね。もう300人は乳児死亡、乳児の頃にね、まだ赤ちゃんの頃に亡くなってしまった。130人は刑務所に入った。そのうちの63人は窃盗の常習犯、7人は死刑。それに対してジョナサン・エドワーズの子孫は495人、そのうちの約100人は牧師になりました。約100人がね、牧師になりました。そしてもう100人ほどが大学教授になったんですね。その大学教授のうちの14人は自ら大学を創設した創立者になっています。13人は大学の総長になっています。80人は裁判官、60人ほどが医者になって、50人は文学者になり、一人は弁護士、そしてもう一人は副大統領にまでなってるんですね。まあ今先生から極端な話でしょう。確かに極端な対比だと思います。他のすべてのね、こういう無宗教者と、そしてキリスト信者の間が、子孫がね、こうなると言ってんじゃないですよ。けども、一つの例を挙げたんですけども、これはまあ、ひいき目に見て比較したとしても、どちらの方がアメリカ社会を祝福したと思いますか？キリストに出会って、心変えられたお互いが、この信仰の灯火を我が子に確実に伝え、そしてその子がまたそれをその子供にと伝えていくときに、どんなに大きな祝福が待ってるかということを思うのです。アウトラインの最後に、アブラハムの言葉、アブラハムについての言葉が書いてあります。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、すべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主が約束したことを成就するためである。これは天のお父様が語られた言葉です。アブラハムのことを思い巡らしながら、独り言をおっしゃった。その言葉が創世記の18章に書いてあって、それがこれなんですね。アブラハムというのは、言わずと知れたユダヤ人の元祖です。天のお父様が彼を選び出されたわけを子に語っていらっしゃいます。2行目、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと、後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主が約束したことを成就するためである。約束したことというのは、アブラハムを通して世界が祝福されるというね、その約束です。さあ、最後に皆さん、こんな風にしたいんです。この終わりの2行の中に、彼という言葉が1回、2回、3回と出てまいります。私がから読み始めて、合計3回出てくる彼にちょっと印をつけてくださいまして。今度読むときには、彼というところに名前を当てはめてほしいのです。それもアブラハムと当てはめる代わりに自分の名前です。自分の名前です。 合計3回。さあ、これは声に出して読むのはちょっと、いや大変照れくさい。声に出しません。黙読で結構です。でもそこに彼と出てくるたんびに、私だったら、私が山崎哲也を選び出したのは、山崎哲也がその子らと山崎哲也の家族とに命じて主の道を守らせ、こういうふうに読んでいくということですよ。どうぞ皆さんご自分の名前をそこに当てはめて、フルネームでなくても下の名前だけでも結構ですけども、とにかく自分の名前をそこに当てはめて、この2行をですね、読んでみましょう。せーの、はい。あ、彼っていうのは合計2回でしたね。失礼しました。さあ、もう一遍読んでみてくれますか。思い巡らせてください。では今立ち上がってお祈りをしたいと思います。主は今何と語られましたか、あなたに。それをもって今日の祈りとしましょう。では皆さんどうぞ、それぞれに湧いてきた願い、あるいは悔い改めもあったでしょうか、正直に持ち出して天の父様仰いで祈りましょう。お祈りしましょう。どうぞ声に出してください。天の父様、ありがとうございます。思いことは、イエス様、どうぞ変わらでこちらにお持ちいただきました。みんなの心に温めてください。あなたの身を温めてください。主イエス様、あなたの身を温めてください。天の父様、あなたの身に力を与えてください。今のこの世の惑わしに負けないようにしてください。お願いいたします。天のお父様、あなたは一人子を賜るほどこの世を愛してくださいました。感謝します。滅びてほしくない、そう願って一人子の命を犠牲になさいました。そしてイエス様、あなたは復活して今も生きていらっしゃいます。求めさえするならば、あなたはその求めに応えて御業を表す方ですから、感謝します。信頼、信仰を期待持ってあなたの名を呼ばせてください。主よ、この日本を顧みてください。混乱しております。闇に覆われております。そこから抜け出す力を自ら持っておりません。どうしても作り主などあなたが必要です。あなたを紹介したいのです。イエス様、救い主などあなたをもっと伝えたいのです。助けてください。そしてまずは足元から、我が部屋から始まるのまでなりません。どうぞ子供たちを一人一人イエス様とつなげるために、親として真剣に祈ってなすべきことなせますように、関わるに天からの知恵を授けてください。本当に 納得を持って子供たちがイエス様への信仰を自分のものとして受け取ることができますように、そしてそれをしっかりと自分の子供たちに受け継がせていけるように助けてください。日本を変えてください。まず手近なところから私たちの家庭を変えてください。私たちが少しなりとも影響力を及ぼすことができる友達関係、職場や近所の付き合いやいろんな関係を祝福してくださいますようにお願いいたします。ああ主よ、お願いです、お願いです。本当に良い感化を社会に与えることができるような人材をこの教会から将来に向かって生み出すことができる、送り出すことができるまでに高めてくださることをお願いします。無力ですけれども聖霊に力があります。聖霊を信じます。助けてください。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝を持って尊い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。